ローマの信徒の手紙第12章の3節から15節を朗読します。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、全ての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人には教えに、進める人には進めに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。以上です。先週の礼拝ですでにこのロマ書の12章3節以下の御言葉を読んだわけなんですが、そこで私が目を留めたのは特に3節の御言葉でしたね。しかも3節の中の終わりの最後の言葉ですね、慎み深く評価すべきですっていうね、そのところに目を留めました。慎み深く自らを評価する、それが人として健康に生きる道なんだってパウロは説いてるわけですね。これとても大事な意味のある言葉でしたね。そしてパウロは続く4節以下で、私たちがそういうふうに慎み深く健やかな心で生きることを具体的に学ぶことができる一番の現場が教会という場なんだと、教会における生活なんだということで、教会について語り、教会の生活について、あるべき姿について語っていくんですね。教会とはキリストにある一つの体であって、一人一人はその手足であるんだってパウロは言ってますね。こういう理解とそういう、こう自覚をはっきり持つことによって初めてクリスチャンたちの交わりが、教会の交わりは本物になっていくということですね。ああ知ってますっていうその程度ではなくて、本当にあ私はこの教会の一員に加わってるんだとね。体ですから血と血のつながりがあって、命のつながりがあって、一つの体でね、どこが傷ついてもやっぱり全体が痛むわけですよね、うん、そういう意味では本当に私たちは命と命のつながりのある一つの体とされていて、私たち一人一人はその部分、手足なんだ。その理解、その自覚、その確信、悟りと言ってもいいかもしれませんね。それを持つことが何より教会における生活の基盤になるということなんですね。ある教会では洗礼式のことを洗礼入会式って呼んでるんですね。洗礼入会式、どこに入会するかって当然教会という会に入会するわけですけど、教会の一員になるっていうことですよね。そういうことをはっきり意識する、洗礼を受けるっていうのはその人が単にクリスチャンになりましたっていうことを正式に確認するその儀式であるだけじゃなくて、その人が洗礼を受けたってことは教会の交わりの一員、神の家族の一人になったんだ、キリストの体の一部分にその人も組み込められたんだ、そういうことを確認する儀式でもあるということなんですね。自分はキリストの体の一部分なんだっていう理解と自覚を持つって、頭では皆さん分かると思うんですが、具体的にどういうことなんでしょうかね。ある一つの教会で自分たちの教会の在り方についてみんなで語り合うための集いを持ったんだそうです。すると一人の優れた、優秀な学校の先生が、信者に一人いて、その先生が、学校の先生がですね、 私たちの教会にはあそこにもここにも欠けていることがあるってね、まあ、鋭い指摘をしたと。非常に的確な指摘だったそうです。そしてちょうどその人はこの、 あの木造の教会の建物だったみたいですけど、長い間あのガタが来てですね、いつもこうバタンバタンいうような音がするようなその窓があったそうで、その窓をこう指さしながらね、私たちの教会は言うなればあの窓と同じですと、ああいう状態が続いてますと、まあ、そう言ったんだそうなんですね。それは日曜日でして、その翌日の月曜日の朝のことです。牧師がまだ寝ているような早い時間に教会堂で何やら物音がするっていうんで、牧師が気がついてびっくりして起き上がって教会堂に入っていってみた。するとそこに前の日のその集いではただ黙って話を聞いていた一人の年老いた長老がその窓を直していたっていうんですよね。牧師が挨拶をしながら近づいていくと、その人はこう言いました。わしゃ恥ずかしゅうて、そう言って黙々とその窓を直していた。昨日は何も言わなかったこの老人が、自分の勤めの前に、お仕事の前にね、早く起きて教会に駆けつけて窓を直してくれている、その姿に牧師は非常に深く感動して、でこのわしゃ恥ずかしくて恥ずかしゅうてっていうね、その言葉を生涯忘れることはできないって書いてるんですね。教会の窓一つ直っていないじゃないかというね、そういう言葉を聞いた時にこの人はとにかく恥ずかしかった。他に何も考えませんでした。恥ずかしいと思った、だから直しに来たんですよね。教会のボロが見えるということは自分の恥だと思ったところですよね。申し訳ないという思いがあったと言ってもいいかもしれませんね。教会に加わり、教会というキリストの体の一部になって生きるということはこういうことだということを、この牧師はこの一人の長老の行動と言葉から教えられたって証ししてるんですね。教会を批判したり非難することは簡単なことです。難しいことじゃないですね。まあ大体 1,2 年教会にいれば、通い続けていればすぐにできるようになることだと思います。しかし悲しいことですが、そういう批判や非難の言葉にはこの長老が感じていたような恥ずかしい、申し訳ない、そういう思いはないんですよね。教会を自分の生きる場所とし、そこに自分たちの姿が現れてくることを大切にして生きるという、そういう思いは残念ながら批判の中にはない。皆さん、私たちが教会、この教会においてね、教会に生きる私たちが一つの体であるということをとってもよく知るべき、確認することのできる、そういう時はいつかというと、まあ、この礼拝も一つはそうなんですが、その礼拝の中でも特に聖餐式、今日行いますけどね、聖餐式に預かる時に私たちは一つの体であるということを最もよく知るべき時なんですね。イエス様ご自身が十字架の死の前夜、最後の晩餐の席で弟子たちと食卓を囲んでいた。そしてこれは私の体である、またこれは私が流すその血であると言いながら、パンとブドウの液、まあブドウ酒をですね、弟子たちにこう配ったわけですよね。それ以来教会はずっと、その頻度はそれぞれの教会によっていろいろですが、私たちの教会では月に一度ですけれども、この聖餐式をずっと2000年の歴史の中で継続してやり続けてきている。それは私たちがキリストによって救われたということだけじゃなくて、キリストによって救われた私たちが一つの体とされているんだということを確認する場でもあるということですね。イエス・キリストの一つの体と一つの血を私たちが礼拝の中で聖餐式を通して分かち合うときに、私たちは主の体の手足になっている、主の体そのものである教会を自ら担うものとされているということを確認しているということですね。そういう意味で聖餐式というのは本当に大切な意味のある、大事な意味のある、そういう儀式だということをしっかり私たちは心に留めて行いたいと思いますね。さあ パウロはこう語った上で続いて6節から8節でこう言ってます。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人には教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。ここでパウロが言っていることは、クリスチャンは例外なく、誰一人例外なく恵みによって賜物が与えられているってことなんですよね。皆さん、賜物っていう言葉を聞くと、多くのクリスチャンが自分には何の賜物があるんだろうね、ちょっと途方に暮れたり、あるいは自分の賜物は足りないんじゃないだろうか、もう少し賜物が豊かにあればね何かできるけど、あの人ほど豊かに与えられていないからしょうがないってねいつもなんかこう比べながら、賜物ってことを捉えてしまうことがないだろうかっていうことですね。でもパウロはここで、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますって言ってるんですね。持っています。誰一人賜物が与えられていない人はいないんですね。クリスチャンであれば恵みによって信仰によって救われてるってことは、イコール恵みによる賜物も与えられてるんです、一人一人ですね。そして預言ならば預言に、奉仕ならば奉仕に専念しなさい。また教える人であれば教えに、進める人は進めに精を出しなさいと、一人一人こう取り上げながら繰り返すようにしてですね、そこに集中しなさいということを言ってるんですね。この専念しなさいとか精を出しなさいって日本語のね聖書のには訳されてるんですけど、原文では同じパターンなんです。同じ、あの別に別の言葉が使われてるじゃなくて、あのこういう言い方なんですね。その中にとどまりなさい、つまり奉仕ならば奉仕の中にとどまりなさい。教える人であれば教えに、進める人は進めの中にとどまりなさいっていう、そういう言葉なんですね。つまりその中にとどまって専念しなさいっていうことなんですね。その中から、その枠から迷い出てはならないということですね。さらに続く8節では、施しをする人は惜しまず施しなさいって言われてますけど、この惜しまずという言葉なんですけど、これはね単純とか素直にっていう意味を持ってる言葉なんです。単純に素直に、単純に素直にそれに専念するから惜しまずにやるってことにつながるわけですよね、意味がね、うん、私たちは人に何かをしてあげるとき、教えるにしても何にしてもね、あるいは施しをするとき、惜しみつつやるってことがないだろうか。教会のために、あるいは痛みを負っている人のために、自分の持っているものを、素直に物惜しみせずに差し出すようにってパウロは教えてるんですね。素直に奉仕する、素直に予言するってことですよね。この賜物に与えていくとね、当てはめていくとね、この予言という言葉も、ね、一番最初に出てきますけど、これはあの今で言えば説教と言い換えてもいいとある神学者は言いますね。複雑なことを考えないで素直に説教する賜物があるなら、その賜物に生きてですね、説き続けたらいいっていうことですよね。牧師としては非常に励ましになる言葉だと思いますね。あるいは同じ8節に、進めをする人は進めにってありますけど、この進めっていうのは慰めという意味を持つ言葉でもあるんですね。素直に、つまり素直にあなたは人を慰めることができるんだから、その慰めの賜物を生き抜いてごらん、そこに徹してごらん、それをしていってごらんっていうことですよね。そうすればいいんだよ、それ以上のことをする必要はないのだと言ってもいいでしょうね。そこに徹しなさい、そういう素直さが実は私たちが賜物を豊かに生きることを助けるっていうことなんですね。なぜ私たちはそういう素直さを持つことができないんでしょうね。 素直にそれに専念するということがどうして私たちはできないのか。私たちは神様を見るよりも周りを見回すことが多いんじゃないだろうか。人の目を気にしながら自分の位置を確かめている。人の評判を気にしてしまう。人のやっていること自分のやっていることと比べてしまう。そのためにせっかく与えられている賜物を生かしきることなく、それに没頭することなくですね、失ってしまう。そういうことがあるんじゃないだろうか。そういう現実をパウロは知っているからこそここで命ずるわけですね。神が恵みによって与えておられる賜物の中にとどまり続けなさいと。そこにしっかりとどまりなさい。キリストの体の一部として手なら手、足なら足に徹していきなさいということですよね。これは私たちがキリストの体である教会を形作っていくときにとっても大事なことで、私たち一人一人が豊かな種の賜物に生き抜いていくときに、実は教会ってものは健全に立て上げられていくんですよね。一人一人が自分の与えられている賜物に徹して生きていく。素直にそれを受け止めて喜んでそれをやり続けていく。そういう教会に私たちが大きかろうと小さかろうとなっていくときにですね、それは健全な教会として成長していくことができるっていうことですね。ところでパウロはそれに続く9節で、愛には偽りがあってはなりませんとですね、突然のように愛についての教えを語り始めるんですね。なんでパウロはここで突然賜物の話から愛の教えの話に話題を変えたんだろうか。これ新教同訳聖書だと区切れててね、タイトルまでついてますから別の話かなと思うんですが、実際の聖書には区切れてもいないし、タイトルもついてないんでくっついてるんですよね。続けて書かれてあるんですね。そういう意味では突然パウロは賜物の話から愛の話に移ってるんですよね。なぜそうしたのか、ここには大事な意味があるように思います。パウロはここで私たち一人一人が神の恵みの賜物に従って生きるようにって、進めてきたわけですが、その中には予言から始まって奉仕、教える人、進める人、施しをする人、指導する人、事前を行う人とね、7つの賜物が記されているわけですが、これは別に賜物のリストをパウロがここに書いたわけじゃないんです。これが賜物の全てだっていう意味で書いてるわけじゃないんですね。たくさんある、多くある賜物の中の一部をここで指し示しながら、それぞれに与えられている賜物に素直に専念していきなさいってパウロは進めてるわけですよね。しかしここが大事なんですが、その時私たちが決して忘れてはならない、全てのクリスチャンが心に留めるべき大事なことがある。それはたとえどのような賜物に生きるとしても、クリスチャンの歩みは全て愛の業であるべきだってことですね。予言も奉仕も教えることも進めることも施しも指導も事前も、皆神様からいただいた愛の業でなければ何の役にも立たないし、何の意味もなさないものとなってしまう。だからこそパウロはこの賜物について語ると同時に、それに続いて9節以下で、愛には偽りがあってはならないと言って、愛についての言葉を語り始めていくということですよね。皆さん、このことは他のパウロが書いた手紙の何かと似てるって、ね、よく読んでる人、学んでる人は思い当たる人が多いんじゃないかと思うんですけど、実はパウロがこのロマ書の次に出てくる、新約聖書の中に位置しているですね、コリントの信徒の手紙の1っていう手紙を見るとね、そこのちょうど12章と13章、これが賜物と愛というそのテーマで書かれてある箇所なんですよね。コリント教会っていう教会は非常に大きな教会だったようで、しかも賜物豊かな教会で、多くの人々に神様がさまざまな賜物を与えていた。それで活発にこう、宣教したり伝道したりしていたんだと思うんですけど、ところがいつの間にかその賜物を持っている人たちがですね、こっちの賜物よりあっちの賜物が上だとか下だとかですね、私の方が優秀な賜物を与えられているとかですね、そうやって賜物を比べてお互いに 争い合うような事態に陥ってしまっていた。そうやって教会の中に派閥ができてですね、私たちはあの先生につく、私たちはこの先生につくってね、そうやって教会の中に大事な一致というものが崩されてきていた。神様は彼らに豊かに賜物を与えてくださっていたんですが、いつの間にか彼らのうちに大事なものが全く欠落しかかっていたということなんです。そんな時に書いた手紙がこのコリントの第一の手紙なんですね。そしてパウロはその大事なもの、彼らが失いかけていた、ほとんど失いかけていたその大事なものこそが愛、愛の道なんだということで、13章にこの愛の章というね、この章を書いたわけなんですね。実はこのコリントの信徒の手紙の1のこの13章は、愛の賛歌ってね、昔から言われている、一章なんですけど、これに対してこれあんまり聞いたことないと思うんですけど、皆さん今学んでいるローマ書のこの12章の9節以下のパウロの言葉、これはね、愛の10回って呼ばれることが昔からあるんですね。愛の10回、冒頭からね、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに、尊敬を持って互いに、相手を優れたものと思いなさいという、こう戒めの言葉が続くんですね。だからこれは愛につい愛の10回だっていうふうに言われているところなんですね。これについて改めてまた少し学びたいと思っていますけど、今日はこの今今日読んだこの15節の中の一つの節、10節、ここにですね目を留めたいと思うんですね。ここでパウロは尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいと教えてますね。教会に生きる私たちクリスチャンは互いに尊敬すべきである、互いに敬い合うべきだと教えてるわけですけど、具体的には尊敬するってどういうことかといえば、互いに相手を優れたものと思いなさいってするわけですね。相手を優れたものと思いなさい、これ言語で見てみると、尊敬、相手を尊敬することにおいて互いに相手より先にしなさいっていう意味なんですね。互いに相手より先に相手を尊敬しなさい、重んじなさいってことですね。考えてみれば世の中は競争社会で、ね、学校でも下手すりゃ家庭でもですね、とにかく人に抜きんでなきゃいけないってね、人より先にやんなきゃなんない、人より先に上に行かなきゃなんないってね、会社に入ればなおさらね、人より先に抜きんじて、先にことを始めなければ商売儲からないってね、とにかく先になるってことを世の中はそういうところに価値を置いている、そういう世の中じゃないかと思いますよね。でパウロはここでやはり先んじなさいって言ってるんですが、じゃあ世の中と同じこと言ってるのかって、そうじゃないですよね。何において先んじなさいって言ってるかというと、他の人を自分よりも優れたものと思うことにおいて先手を打ちなさいと。そういう意味ではこの世の価値観とは全く違ったあり方をここで教えてるっていうことですよね。この尊敬って訳されている言葉には値打ちとか価値という意味があるんですね。つまり尊敬しなさいということは値打ちを認めてあげなさい、価値を価値あるものとしなさいってことですね。つまりこの教えは相手の値打ちをよく知りなさい、相手の価値を評価することにおいて相手よりも先にしなさい、そういうことを教えている箇所なんですね。言われてね、意味はすぐ理解できるし分かるんだと思うんですが、ただね、実際私たちはどうかって考えた時に、そう言われてもな、あの人は確かに尊敬できるけどこっちの人は尊敬できないあいつはいいけどこいつはダメだってね、やっぱりどっかで私たちは比較してしまって尊敬できない人をどうやって尊敬したらいいんだろうってね、とてもあんなやつ尊敬なんかできないってね、クリスチャン同士でも思ったりすることがあるんじゃないだろうか。こういう場合私たちはどうやって相手の価値を、これは基本的に教会においてってことですけど、相手の価値を認めてい、くことができるだろうか。パウロはこの同じロマ書の9章の22節から24節でこう言っていたんですね。読んでみます。 9章22から、神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。本来私たちは神の怒りを受けるべき怒りの器だったってことですよね。しかしそんな私たち、そんな異邦人である私たちが今はキリストの恵みによって憐れみの器とされている、言い換えれば神様の栄光を表す器とされている、させていただいている。この人のどこにそんな価値があるか、あの人の尊敬すべき値打ちはどこにあるのかって私たちが迷うときに、その答えはここにあるんですよね。つまり神の憐れみをあの人もこの人も受けているんだってことです。憐れみの器なんだってことですよね。神様が憐れみを持ってあの人をこの人を重んじていてくださる、それならば私たちも尊敬しないわけにはいかないじゃないだろうか。もしかすると相手は自分自身の価値にまだ気づいていないかもしれない、自分がどんなに神様の憐れみを受けて尊いものになっているかということに気づいていないかもしれない。でもそんな時にも私たちの方からまず先に価値を認めてあげる、そうやって尊ぶということがここで進められているわけですよね。ある神学大学の教授がですね、もうじき大学を卒業して牧師になろうとしている神学生たちを何人か引き連れて、あの重い心身の障害を持った子どもたちをの施設を、まあ、キリスト教の施設ですけど、その施設を訪問した時の話をですね、ある本の中に書いていたんですね。忘れられない思い出だと。どんな思い出かっていうと、まあ、そこに行くと当然ですが鼻を垂らしている子どもたち、あるいは手づかみでご飯をね、むしゃくしゃにこう食べているような子どもたち、あるいは目の前でうんちを平気でしてしまう、そしてそのうんちを取って食べようとするようなことまでしてしまう、そういう子どもたちを見ていって、もうじき牧師になろうとしている学生たちはもう怯えてですね、手も出せないような状態に、真っ青な状態になってしまったっていうんですよね。しかしこの時この施設の園長がこんな話をした。世の中の人々は時々私たちにこう問いかけるだそうですね。あなた方はなんでこんなに役に立たない人間を育てて、その生活を守るためにそんなに苦労するのかって、そんなこと言う人いるんですね。でも実利的な考え方でしか人間の値打ちを測ることを知らないとすれば、こういう問いかけに答えることはできないんですよね。しかしこの園長はこう言いました。この子どもたちは神の栄光の器なんです。牧師は驚いたんですが、まあ、その神学の大学の教授は本当に驚いた。神様のなさることを知らなければこう答えることはできない。神様の憐れみがこの子供たちを捉えているということを信じて、この園長は見抜いている、はっきり見ている。だからこういう子供たちに仕えることができている。マザテレサも同じでしょうね。そういう意味ではね、先んじて彼らを尊ぶことができている、誰よりも先に価値を認めて大事に思うことができる。まあ考えてみればね、まともに言葉も語ることができず、相手に迷惑をかけるだけに思い、かけるしかないように思えてくるこの障害を持った子どもたち、そういう子どもたちとずっと一緒に共に生き続けていく中で、この一人の信仰者である園長はですね、自分が出会う全てのものを重んじるということ、この聖書が、このパウロがここで言ってるこの言葉の意味を学び取っていくかに違いないと思いますね。そして人間を尊ぶということがどういうことであるかを、この人はその御言葉を持って 表し続けていたということですね。大学の教授はまさにこういう意味でこれは忘れられない思い出だというふうにね、ある本の中に書いていました。パウロは命じます。尊敬を持って互いに互いを自分よりも優れたものとしなさい、ね、それはお互いを価値ある人間として尊ぶ、そういう心を持つってことなんですが、あなたも神様の憐れみの中に生きてるんですよ、あなたも神様の恵みの賜物に生かされているんですよと言って、相手の値打ちを人よりも先に自分から認めるようにしなさいという勧めですね。自分が認められたら、そしたら自分も認めてあげると、そういうことじゃないんですね。真っ先にまず認める。これは皆さん夫婦でもお互いにそうです。親子でもそうなんです。ちゃんとやったら認めてあげる、そういう話じゃないんです。価値は、ま、先んじて認めていく、それは神様の憐れみの器、神の栄光の器とされているという信仰のによる認識なんですね。神様の恵みによる豊かな賜物によって素直に歩み、互いに相手よりも先に相手を価値あるものと認め、互いに重んじ合う心を、そういう心を学ぶものでありたいし、そういう心を学ぶ群れでありたいなと思いますね。そして皆さんの家庭の中に、職場の中に、もちろんこの群れの中に、そういう心がいっぱいに満ち溢れてくる、それが本当の意味でのリバイバルであり、教会としての成長ということであるに違いないというふうに思います。祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。